ムーンジックラジオパーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2026年5月10日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第181回目です。ということで、誕生日にスタバの電子ギフトあげるってやつあるじゃないですか。私も何枚か誕生日にいただいたんですけど、あれ期限が4ヶ月後の末なんですよ。で、私誕生日12月なんで、12月にもらうと4月の末で切れるのね。で、収録日今日が4月30日なんで、今日期限だったんですよ。で、まだギフト券が残ってたから、どうしようかなと思って、とりあえずこれ消化したいじゃん。ちょっとこれスタバで書き物する系の人になっちゃおうかなと思って、台本でも書こうかなみたいなって思ってスタバ行ったんですよ。なんだけど、これね、むずいね、日本語。矛盾してんのかはわかんないんだけど、私が一番嫌いな人種っていうのがいて、まあ、何かっていうと、スタバで書き物してる人なんですけど、なんかいけすかなくないだってさ、別にわざわざスタバでやる必要ないじゃん。会社か家でやればよくない？まあ、私は今日はたまたま、チケットが、そう、たまたまあったから、スタバである理由があるんですけど、これ、コメダやドトールじゃダメなんですよ。私の場合は、たまたまおしゃれなスタバで書き物をしないとダメなわけ。で、周りに言いふらすかのような顔でスタバに入って、で、いいギフトをね、開いて、LINE から。で、2、3人くらいからチケットをもらってたんですよ、4ヶ月前に。アイドルの友達とかバンド仲間とかからもらってたんだけど、だからまあ紅茶でも飲みながらスコーンでも食べちゃって、でまだ1枚余ってるようだったら、それ書き物終わって持ち帰りにして、普段飲まない味変のフラペチーノでも頼んじゃって、今日ねムーラジ終わりに楽しもうかなーなんて思いながら、ギフト開いて一覧見たらさ、フードチケット5枚とドリンクチケット14杯やってやばーってなって何回数えても5枚と14杯なのよ。これはムーラジ間に合わないな、今から入ってもって思って、で慌てて、ちょっと待ってくださいって言って一回家帰ったので、自転車回収して、ここで思うのは、14杯を一人で消化するには今日明日でも間に合わないじゃん、絶対。だから保存が効きそうなドリンクにしなきゃいけないと思って、まずフラペチーノとか果肉入りだとクリームとかさ、あの果実がダメになっちゃいそうじゃん。だし、なんかカフェインいっぱい取って寝られなくなっちゃうのも嫌だから、コーヒーも NG だなと思って、でいろいろ考えた末に、ノンカフェインのパッションティーを14杯頼んだね。で、あとレジの上のところに販売されてる個包装のマカロンとかクッキーがあるんで、それを5個頼んで、でお持ち帰りの袋をどうしますかって言われたんだけど、これさ、ただでさもらうものに11円払いたくないわけ。いらないですって言って、そのためのチャリなんでね、両手パンパンにこう手指開いてさ、いっぱいカップ持ってカゴに積んで、またお店戻ってパンパンに積んでってやって、5往復して積み切ってゆっくり自転車を押したんですけど、だから結果、私はスタバで書き物してるおしゃれな人と真逆なスタバユーザーになってしまって、でさ、もう帰ってからもさ、ベンティとかで700円のギフトってトールだとちょっとお釣りになっちゃって、お釣りが出ないからもったいないから、もうギリギリ一番でかいやつにしてるから、この高さがね微妙に冷蔵庫に入らなくて、だからあの麦茶家で沸かしてさ取っとくような、あの冷蔵庫のボトルあるじゃないですか、あれに全部移し替えて2本使って、あとあの洗っといた2リットルのペットボトルがあるんで、それもう一回カシャカシャ洗って、その中にも詰めてもう冷蔵庫パンパン、スタバ真っ赤、しかもファッションティー、あのハイビスカスなんでで、やりました、さっきなんで、まああの結果書き物はできなかったですけど、自宅でもスタバに囲まれるリッチな桃山っていうことで、今日から1週間ぐらい過ごそうかなと思ってますけど、皆さんもギフトの、あの期限をねお気をつけくださいということで、桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花というふう .co.jp、 月花の通は TSU でローマ字桃山月花というふう .co.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。 こんにちは、桃山月香です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。パンダ鉛筆田上香菜さんです。拍手でお迎えください。
皆さんありがとうございます。
では簡単に自己紹介お願いします。
はい、私パンダ鉛筆というお笑いコンビやっております田上香菜でございます。今日はよろしくお願いします。
お願いします。はい、香菜ちゃんとお届けしたいと思います。
はい、
いつぶりだっけ。イベントをご一緒しましたけど、その後ご飯も行ってるもんね。
行ってるので、まあ、1ヶ月以内には合ってるかも。
確かに。
そう、意外と合ってるんですよ。2週間に1回会うか会わないかじゃないですか。
確かにね、うん、元気でした2週間。
元気ですよ超元気。もういろんなところに飛び回って、いろんなところにライブ出させてもらってたって。
大阪帰りらしいじゃん。
あ、そうです。
大変だね。
いやでもなんかいろいろな場所に行く方がめっちゃ好きで、
うんうん、
だから仕事で別の場所に行くのがすごい好きなんですけど、私コンビで相方パンダって言うんですけど、上のパンダって言うんですけど、うん、相方は仕事でどっか行くの嫌なんですよ。
真逆ってか、ほんと真逆だね。
ほんとに真逆なんですよ、うん、あの私は仕事のついでに行くのがいいの、うんうん、あっちは旅行で行きたい。
はい、
私旅行で行くのは別にめんどくさい、逆に
まあ確かに、私もそうかも。
でしょ、うん、相方違うんですって。
え、パンダ鉛筆、そうだ、それ前聞こうと思ったんだけどさ、はい、なんでパンダ鉛筆のパンダがいて鉛筆さんじゃないの、パンダちゃんって
よく言われるんですけど、うん、あのもともと私がニコニコ鉛筆っていうコンビをやっていて、でそのコンビがもうちょっと解散するっていう時に、うん、まあ、パンダさんが来て、でもうどうしよう名前って言うんで、安易にじゃあパンダって名前だから、じゃあパンダ鉛筆語呂がいいからパンダ鉛筆でよくないってなっただけで。
ボル塾みたいなことか。
あ、まあまあまあ、そんな感じ。
コンビ同士くっついてるもん
ね。あ、そうそうそうそうそう。でパンダ鉛筆っていう名前になったんだから、私は鉛筆さんではないんだけど、うん、パンダだから私は一応鉛筆さんってたまに言われる
どういうコンビさんなんですか、改めて。
改めて、うん、まあ、あの女性コンビは女性コンビなんですけど、うん、まあ、女性特有のっていうとあれですが、割とこう社会派なネタをやるコンビで、ちょっとブラックジョークが強い、うん、で前回あの、ね、ももちゃんと一緒に出たイベントは、うん、まあ、恋愛にちなんだネタをやってくれっていうので、だいぶ恋愛寄りになってたんですけど、うん、結構社会風刺が強かったりとか。そう、今回も、ね、この収録の前にあの寄席があったんで、寄席でコントしてきたんですけど、うん、まあ
コントもやるんだ。
やります、やります。全然やる。
漫才のイメージだった。
漫才とコントと両方やってて、現場がよくわからないときは大体漫才で行くっていう、う
ん、まあ機材とか照明とかね。
あ、そうそうそうそう。だから割と器用にいろいろやってるコンビではあるかもしれないですね。
社会風刺でコントって何？
なんか最近のコントだと、
コント選挙演説みたいな。
あ、でもそういうのもあります。選挙演説じゃないけど、こういう人が選挙に来た時にどうなんみたいなネタとかをやったりもしてるんで、まあよかったら YouTube でカタカナパンダひらがなで鉛筆で検索してもらうと。
面白そう。
いや、そういうことをやってるので、割とそういうなんていうんでしょう、硬い真面目なやつを柔らかく相方が書いてます、
うん、あ、そうなんだ。
はい、私は全部ノータッチ。
10ゼロ
100ゼロってやつ。
100ゼロね。へー、
はい、なのでああだこうだ私が言うと、私が書いてるんですけどなんでですかみたいな、めっちゃ怒られる
お笑いのね、はい、コンビあるあるだよね、
はい、でもそれ以外は私がやってるので。
へー、
うん、今日だってあの私この後ももちゃんと会うんだって言ったら、うん、まだかなさん仕事するんですかってすごい言われました
向いてないね仕事したくないんだ。
そう、
面白い。ほんと女の子女の子だもんね。
そうなんですよ、すげえ大変なんですよ。ちょっと愚痴っていいですか
今いないから言っちゃおう。
そうそうそう、うん、もう本当に彼女がイラッとした時に私がちっとも寄り添わないんですよ。
うわ、男だね。
そうなんでしょ、ね、うん、なんでかなさんは寄り添ってくれないんですか、相方なのにとか言われて、知らんがなっつって無視してたらすごい不機嫌になっちゃって。
何でへそ曲げるの。
いやー、いろいろなんかかわいそうだねって言ってほしいんですよ、とにかく。
まあねでもさ、これさ、マジでつい今朝か昨日か忘れたけど、うん、結婚してる友達もなんかそういう話をしてたんだけど、
うんうん、
なんか男性のってさ、寄り添い方というか、うん、そのコミュニケーションの取り方として、
はいはい、
理屈とか効率とかさ、
うんうんうんうん、
言うじゃん。
はい、まんま私です
いや、それを理屈っぽく、
うん、
女ってこうやって機嫌取れるやんみたいな、うん、それやった方が効率よくない？
うんうんうんうんうんうん、
って思うのに、
はい、
なんでそこは あ、そっか、そうだよねの一言言えないんだろうねっていう話を、
あー、でも割とし
てたの。
割と私もそっか、そうだよねって言わないタイプです、
うん、
なんかマウント取り合っちゃうんでしょうね。
まあ相方にマウント取る必要なくない？
マウント取りたいわけじゃないんですけど、なんかそのかわいそうだねとか、そうだねっていう共感が欲しいのが手に取るようにわかるから。
わかるからしてあげてればいいじゃん。
なんかそれで、え、私やっぱりそうですよね、かなさんとか言われるのがすごい嫌だ
あ、それ負けってこと？
負けではないけど、なんかすごく気持ち悪い。
へ
ー、マウントを取りたいわけじゃないけど気持ち悪い、非常に。
それなんか先輩後輩みたいな盾があるからもある？
盾はないかな。
だってずっと敬語なんだなって思ってたんだよね。
一応私が今33で、うん、相方が38なので。
ああ、そうだ、上だわ。
そう
そうだった。
だから人生の先輩、うん、で私は芸歴の先輩だから、うんうんうんうん、一応お互い敬語。
お互いなんだ。
そう、お互い敬語です。そう、たまにまあテンション上がってなんとかじゃんとかいう時はもちろんあるけど、基本は敬語らしい。お互い深入りもしない。
へー、
だから あっちが何してるかとか全然わかんないですもん。だからすごい均衡のコンビだねって言われる。
均衡、
均衡
バランスが。
そうそうそうそうそう。だからここがこうちょっとでも決壊したら多分とんでもないことが起きると思う。
かなちゃんが拗ねることはないの？
拗ねることはないかな。
拗ねるがないか。
うん、
なんかこっちから喧嘩の根源持っててみたいなことはない？
うわ、私が勝手にふっかけてるらしい。私は気づいてないけど。うん、
へー。
そう。へえ、あ、ごめんごめんみたいな感じ思うけど、それでうわー言われるからはぁってなって結局折れないから、
うん、
ただ折れないけどそのまま平行線にずっと行くからもうなかったことになるんです、お互い。
へ
ー。で、相方はそれに対してやるせない許せないってなると、もうライブ中にブワーって私の嫌なこと言うんですよ。はい、
女だね。
だからあのトークライブとか来ていただくとですね、うん、あの相方が私の悪口をブワーってめっちゃ言いますんで。
面白い。
で、それでも消化しきれない場合はネタにするんで、
うん、
はい、見ていただければ
めっちゃ言い合うもんね、ネタもね。
めっちゃ言い合いますね。でも元々は違うネタだったんですよ、うん、あの元々はっていうか漫才とかも、
うん、
本当に漫才コントみたいなのも最初やってたりとかもしていて。
へー、イメージの
元々が最初のうちは。で、いつの間にかなんか言い合いの漫才になって、今それが定着してって、でも逆にそれがいいよねってね、あのなったりもしているので、割とこう漫才のスタイルが変わってってますよ。
どういうタイミングで変わっていくの？やっぱ受けたなとかでブラッシュアップ、2人で話し合うの？
それはそうですね。ここが受けたよねとか、お互いこういう雰囲気だからそれに近いものっていうことで、だんだんスタイルが、もうかれこれね、嫌だ嫌だとか言ってるのに5年目になりそうなんですよ。
うん、
そう、もう夫婦みたいだねって言われて。
お笑いの相性はいいんだね、じゃあ。
多分お笑いやってる時だけは仲良くやってるかもしれない
それが一番いいかもね。
そうそう、もう絶対エスは飲みに行きたくないと思ってるし
仲良くって組んだんじゃないんだ。
あ、全然。だから本当にももちゃんと同じ感じで、
うん、
あとあの私がゲストで出て、
うん、
でこの人ちょっと面白いかもしれないっていうのでスカウトしてるんで、まず人間関係がそんなにできてない。
へえ。
ましてやももちゃんとはね、何回かお食事行ったりとかしてるけど、うん、それもなく初めましてで会って、あ、この子面白いって言ってスカウトしてるんで、
お見合い結婚だ。
あ、まあそういう感じ、そういう感じ。
へえ、すごいね。
だからもう相手のこと全然わかんないし、
うん、
ただ、あ、これは面白いっていう私の直感だけで。
へえ、うん。影響受けた芸人さんとかはいるの？
影響受けた、私もともと役者だったから。
そうなんだよね、芸歴長くて。お笑いを5年会うっていうか、
5年、7年、6年かな、6年ぐらいで。だからチャップリンとかがすごいっす。
へえ。
そうそうそうそう、モダンタイムスとかね。
あー、へえ。
だから影響を受けた芸人、うん、みたいな。
なるほど。
まあ爆笑問題さんとか、なんだろう、風刺系、うん、それこそナイツさんとかも好きだし、それこそあとオードリーさんとかもね。
あー、へえ。
そう、すごい。あの、それこそね、オードリーさんたちはあの所沢出身だったりもして、埼玉県からっていうのもあって、うんうんうん、やっぱり影響というか、まあ、当時あの M1 で第2位だったかな、だった時にもう一世を風靡してたので、うんうん、やっぱその影響もちょっとあるかなって。
モンスタイルさんだっけ、優勝
当時。そうだったと思いますね。 ていう感じかな。だからもう本当にお笑いのセンスがなさすぎて、お前はお笑いのオーナーじゃわからねえのかって言ってお世話になってる劇場のオーナーから言われて、
うーん、
そんな罵られてはないですけど、やんばり言われる感じもあったりとかして、だけどかれこれ6年も7年もっていう感じでやってるかな。
なんかさ、全然話変わるんだけどさ、はい、この前ラママ行ってさ、
お
めっちゃ面白かったわ、やっぱり。
あ
ーリーダーの。
あー、コント大全。はいはい。あそこはね、大変なんですよ、ネタ見せ行って、ネタ見せも何百人。
オーディション大変らしいね。
朝から晩までね、やるんですよ、ネタ見せを。
うんうん、
で、もうゆっくりしっかりダメ出しをして、限界されて、その中でも数組だけがそのラママに出れるから、めっちゃみんな真剣よ。
挑んだことある？
あるあるあるある。縁があってね、何回かやったんですけど、毎回言われるのが、君たちはテレビは捨ててるのかいみたいな。
尖ってんだね、やっぱ。
尖ってるっていうか風刺が強いので、やっぱりコンプラ的にみたいなやつ。それこそその選挙で、まあ認知症のおばあちゃんが選挙に行って、あの選挙管理員を困らせるっていうネタをやってて、
うわー面白そう。なかなかむずいか。
認知症をいじってるって見られると結構コンプラ的に引っかかるからみたいな感じで、結構ズバズバ言われて、みたいなとか、あとはその私たち女性コンビなんで、女性コンビが、まあ、いわゆる手術をして男性に、男性だ、もともと男性だったのに自分らが女性に手術してなりましたっていう設定のコントをやったら、それも大丈夫みたいな
とか。ジェンダーね、
ジェンダー系とかで、まあ君たちはなんでそんな題材持ってくるんだみたいな。はい、
へ
ー、割とコントはそういう難しい設定というか、ギリギリを攻めてて。
なんでそっちに行ったの？
なんかたまたま私がその普通の女性コンビのネタをやりたくないって言って、で、じゃあどうしようかって言った時に、まあ、やっぱりこう女性コンビで風刺だとか社会派みたいなのいないから、じゃあそっち路線で、まあ、爆笑さんみたいな、爆笑さんみたいな方向でちょっと作っていこうよって言って作ってって、そしたらあのトースポの方にこの女性芸人が面白いみたいな、なんかそういうコラムを書いてる方がいて、そこでまあ拾ってもらったから、その方向でずっと行ってるっていうのと、相方曰く、あの本当の女女してる漫才とかコントやると私高見が全然生きないっていうことで、そんな恋愛でキャッキャキャッキャ言ってることないですからね。
そっか、キャラクターが嘘になっちゃうとなかなかね。
あ、そう、だからコントだったらまあいいかみたいな、
ということで、たくさんのお話ありがとうございました、
はい、
この後はお便りのコーナーです。コーナー、さてゲストさんと盛り上がったところで、ここからは番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは私の後藤さんです。どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム埼玉のマッさん、桃山さんこんにちは。こんにちは。私のおばの娘さんの嫁ぎ先、知り合いの知り合いの知り合いみたいな私のおばの娘さんの嫁ぎ先が、牛ではなく馬年の馬、上が突っ切らない感じに頭と書いて後藤さんがいます。後藤さんと聞くと普通は後藤久美子さんの後藤か後藤列島の後藤の二通りをイメージしますが、珍しい名字の後藤さん、馬頭が目打ちにいるので、後藤さんの漢字にはレアなものがあるということをさりげなく PR しています。ネットで調べてみると36,168位で全国で70人しかいない希少価値の存在です。だって
なんか
初めて見た。確かに
このお便りを全部解読したら、あの後藤博士になりそうです
ね後藤さんってそんないっぱいいるんだ
ね。後藤さんって言ったら私はフットボールアワーの後藤さんとか。
はいはいはい、メール来てましたよ。
お
ラジオネームトマト大臣。後藤さんといえばフットボールアワーの後藤輝元さんですね、後藤さんといえばたとえツッコミです。抽選箱やないか、高低差で耳キーンなるでなど、はい、数々の名フレーズがありますが、この言葉のチョイスすごいなって人いましたか？
あー、いっぱいいる。キリンさんもそうだ
しね、川島さんね。
そう、
確かに
そうだし、地下でも全然やっぱいますしねえ、ツッコミの人って本当例えが勝負だったりするから
あのさ、大谷翔平、
はいはいはい、
大谷選手が化粧品の化粧水かな、うん、多分のイメージモデルみたいな広告モデルみたいなしてて、はいはい、で今季シーズンどうですかみたいな野球の話とかもするじゃん、うん、そのインタビューの時に今季どうですかって聞かれて、まあ、そのフォーム一つ一つ確認して調整してますし、まあ、お肌の調整もそうですし、いろんなところ睡眠とかで、
うんうん、
その自分を保ってますみたいなこと言ってて、わあすごい化粧水のモデルだからちゃんとお肌のコンディションとともにって言ってる、できてるって思った。
確かにそれ言うのはね、
野球のさ質問されたら野球で返すじゃん全部。
まあまあまあ、ただなんか本当に売れてるスポーツ選手ってメディア対応の授業があるんですって。
へえ、すごい。
そうだから、たとえツッコミとかもしかしたら勉強してるかもしれない。わかんないけどね。でもメディアでこう言われたら後悔しなさい、そしたらいろいろね言われないからとか炎上しないからとかっていう授業を売れてる、その、まあ、いわゆるスポーツタレントの皆さんは、
うん、
なんか授業受けてるとか受けてないとかっていうのを私聞きましたよ。
ロバートさんのネタにそんなのあるよね。
あ、そうなっけ。
へえ、面白い。なんか口の中に爆竹入ってますとか練習すんのかな。
あ、でももしかしたら面白くなるために
いいかもしれない。いいな。まあ確かにね。
だからスポーツ選手でめっちゃおもろい人はそういうのがカラカラって頭が芸人ばりに。
続いていきます。
はい、
神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。桃山さんって後藤真希に似てるって言われませんか？特に最近の後藤真希に近い気がします。ちなみに一番似てると思うのは元ヤクルトのアーロン・ガイエル選手ですよね。ホームランを打った後守備に向かう時にファンの声に応えるガイエルの顔が一番似てると思います。
マニアックすぎるて。
いや、マジ似てんの、アーロン・ガイエル。
そうなの？
マジで似てる。
そう、
笑顔が、
パ
ーツの配置と輪郭のちょっと丸い感じ。
そうなんだ。
でもシワの入り方全部見てる。
でも後藤真希もわかる。
マジ？
うん、
嬉しい。
そう、このね、お便りのテーマ来た時、後藤、まあ、私の周りの後藤さんでしたっけ、うん、パッと思いついたのがやっぱ後真希でしたもん。次がフットボールアワーの後藤さん。確かにね。うん、で、なんか話すことがあったら、え、ももちゃんってごまきに似てるよねっていう話しようと思ってた。
嬉しい。でも、そうそうそう、マジアーロン・ガイエル見たらアーロンになるよ。
皆さん調べたことありますか？
調べよう。私マジでさ、ほんと血つながってるかと思ってる。
確かに。でも私ごまきの方が似てる気がするけどな。
そうします。
はい、そして
私がごまき。
はい、続いては、
続いてラジオネームカレーハンバーグゴリラ。僕は昨今引きこもっているので、後藤はおろか佐藤でも鈴木でも田中でも家族以外の人と会話をしませんが、
うん、
同級生に後藤というやつがいました。
元気
してるかな。
思い出。思い出。
引きこもってるからもう、
ね、
仕事してください。
はい。
神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕が知ってる後藤は元プロ野球選手の後藤武俊です。
うん、
この選手は試合に出る時の名前が特徴的で、初めは後藤武俊から始まり、後藤武俊ゴメス、後藤ゴメス武俊、ゴメス後藤武俊、ゴメス後藤武俊と毎年のように名前を変えていました。他のチームから移籍をしてきて、仲間からゴメスのあだ名をつけられ、それが定着して試合に出る時の名前にまでした珍しい選手です。ちなみに桃山さんが試合に出る時の名前を考えたのですが、桃山 BBA 付きかはどうですか？
これはピーポー案件ですかね。
ピーポーだね。
うん、
ゴメスが G って書くんだけど、そうゴメスって私本物かと思ってた名前、あの名前知らなかったんだよね。知ってます、ゴメスって？
知らないです。というか私野球の番組やってるんで、未だに野球全く分かんないんだよね。そう、逆に好きなんですか野球は？
いや全然知らないです。
今のって絶対好きな人のリアクションじゃん。
そう、ゴメスベイスターズに行ったの覚えてるけど、ゴメスってみんな呼んでたから、
はい、
助っ人のゴメスかと思ったけど
違うんだ。
めっちゃ普通の、
てか読んでて呪文というか早口言葉だなと、頑張ってるなって思ってずっと聞いてた。
そう、名前ね、毎年これ登録名確か書いてたんだよね、 G の位置を。
後藤さん
呪文ですね、ほんと
呪文呪文、
スターバックスみたいだ。
いや、まあ、確かにね。あれは魔法っぽい呪文
だ。魔法だね。
こっちはちょっと苦しめる呪文かな。
ということで、たくさんのお便りありがとうございます。 いや、リクエスト曲なんかかなちゃんが流してくれるって言ってたんですけど、何ですか？
イベントをこの間やったじゃないですか、はい、でその時にももちゃんが皆さんと一緒にって言って歌ってた曲がすごく印象的だったんですよ。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、絶対もう一回聞きたいなと思って。
てかそう、イベントの話全然しなかったね。
あ、
前回がボリューム1でしたけど、
はい、ボリューム2ですね、
はい、
5月の17日11時半よりえなまり恋愛指南イベントということで、またご一緒させていただけるということで、
そう、恋愛にまつわるトークや歌やそしてお笑いっていうのがボリューム1でしたけど、2どんなネタやんの？
うん、2も一応恋愛のネタを、はい、持ってきますよ。
書き下ろし？
書き下ろ、いや、このために書き下ろしてちゃんとネタ叩いて持ってきてます。
うわー、すごーい、ね。
だからあのパンダ鉛筆のねファンの方はあのネタかなーってもしかしたら思ってるかもしれないけど、はい、ぜひぜひ私たちのネタもそうですが、ももちゃんの歌も、ぜひ聞きにね、
はい、ありがとうございます、
うん、あれは
流しましょうか、
うん、
はい、ということでリクエストありがとうございます。桃山月花でライク、お聞きいただいたのは桃山月花でライクでした。そろそろエンディングの時間です。今日のゲストはパンダ鉛筆田上香菜さんでした。告知があれば聞いてもいいですか？
はい、めちゃめちゃたくさんあります。私たちですねフリーで活動しているので、はい、まあ無所属だから無所属なりにちょっと集まって頑張っていこうぜってことで、フリー芸人が集まってのユニットライブがあります。5月の15日、ザ大爆笑で丸ってつくんですけど、表記はザ大爆笑っていうのがありまして、まああの1年後に300人キャパを埋めるライブにしようっていう名目のもと折り返し地点で第7回目になるんですよ。で第7回目はあの5月15日19時半から池袋豊島区民ホールの小ホールの方で開催でございますので、ぜひぜひお越しください。50人埋まらないと様にならないからさ、今何人なんだって言ったら一桁なんで、
やばいね、
やばいよ、肝が冷えるよ、ヒヤヒヤしております、うん、はい、まだまだね2週間あるので頑張れるかなと思ってますんで、ぜひぜひお願いしますっていうのと、5月21日、ピンでもね頑張って面白くなろうということで、ピンで私の主催ライブがございます。5月21日、これも19時半、新高円寺にてでございます。こちらは X 等々で告知してますのでご確認ください。そしてね、ももちゃんと私たちは先ほど触れましたが、はい、
ぴったり来週ですね、17日、
そう、5月17日えなまり恋愛指南イベントボリューム2ですね、はい、5月17日11時半開演ということで、またももちゃんよろしくお願いします。
お願いします、お願いします、楽しみにしてます
ね。
はい、ということで次回の桃山月花のムーンジックラジオは5月24日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォームまたは X をお持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。1830年の桃山5月24日なんですけど、うん、メリーさんの羊が刊行された日らしいです。1830年からなんだね、この歌一度思い出すと頭から離れなくなりますよね。そこで次回のメールテーマこちら、忘れられないあの旋律、脳内をジャックしてくるメロディーやフレーズなどを募集したいと思います。メールは5月13日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のって言ったらムーンジックラジオと返してください。かなちゃんもお願いします、はい、では行きますよ。桃山月花のムーンジックラジオ、お相手は桃山月花と
田上香菜でした。
ありがとうございました。またお会いしましょう。